ゲストコーナー、
やっぱりちゃんと作ろうよいつも、今日のゲストは面白い方です。どうも、はじめまして。
はじめまして
まずお名前は
有田清と言います。
はい、有田さんは有田焼の、
そうです、有田
焼に、
関水の青、うん、
あの日本はどちらのご出身ですか。
横浜です。
へえ、横浜生まれも育ちも。
生まれはね、佐渡、新潟。
へえ。
でも一つの時に横浜行っちゃったらしいんで、もう全然そっちの記憶ないですね。
そうですか、失礼ですけど、お年は
61歳。
61歳と言ったら昭和
21年。
じゃあ団塊の世代だ。
うん、まあ私のだからちょっと後が段階になるのかな。
でも
まあかぶってんじゃないかな。
かぶってる、うん、お父さんは戦争とか行かれなかったんですか。
まあ行ったと思いますけどね。
あ、本当に。ご長男。
私、
うん、
末っ子。
じゃ上にドロドロっと、
うん、そうそうそう、
お兄ちゃんお姉ちゃんが、うん、何人兄弟ぐらいです
か。5人兄弟。
男、
女が2人、男3人、うん、
へえ。ねえ、佐渡はなんかじゃあ、うん、魚取ったりなんかしてた
の。いや、両親両とも佐渡の人で、
うん、
まあだからお袋の方は職人さん、仏壇掘ったり、
へ
お面掘ったりとか、そういうその掘り物してた。
おじいちゃんの方がね。
そうそう、
手先が器用なんだ
ね。うん、まあ、うん、そうだ
ね。でも東京出てきてじゃあ何してたんですか、お父様は。
あ、親父はね、うん、いろんなことやったらしいんだけど、有田工業っていう会社をお兄さんと作って、
おうおう、
まあ、そこやってた。
何系の会社ですか。
し、建築関係 の塗装関係、清水建設の下請けで。
へえ、じゃあ有田清青年も、うん、横浜で、まあ、小中高大って大きくなって、うんうん、まあ、で、うん、そっちの方はお兄ちゃんが誰かが継いだんですか。そしたら、
いや、それはね、
うん、
我々の方はね、宇治側じゃなくて、そのお兄さんの、
うん、
親父の兄貴側の方の家系がみんなそこをつながって、
そう
です
、
いとこなんですかね。
いとこの方が、うん、要するに お父さんと兄弟が一緒に始めたから、
う
ん、
そ
っち側があって、うん、じゃあ有田さんはもう
我々はそっち立
ちせず、じゃあ有田さんは失礼ですけど何歳まで日本にいらっしゃったんですか。
24の終わり、25近くまで。
5近く、それまではじゃあ高校大学はどちらに行かれたんですか。工業関係、まあ、
そうです、工業
で。じゃあ単身単独移民、
うん、だから今の JICA ね、昔の海外移住事業団、
はいはいはい、
うん、あれの斡旋で、
うん、
技術移住者としてブラジル。
あ、技術移住者ね、はいはい。なんでまたじゃあさ、親とか兄弟とかみんな日本にいるわけですか。
うん、そうそうそう、
一人でこっちに来ようと思ったの。
だから結局私学生時代からさ、
うん、
放浪癖じゃないんだけど寝袋持って野宿の旅が好きで、
へ
それずっとやってた。
大学はどちらだったんですか。
まさ
に、じゃあ日本国内を、それは、
うん、結構歩いたよ。
ヒッピーとかで、
うん、ヒッピーっていうんじゃなくて、まあ、どこでも寝ちゃうんだよ。要するに、まあ、お寺とかいろんな駅とか、
うん、
ね、うん、でそれやってて、学生の時に海外に行ってみたかったんで、行った、ね、うん、旅行でね、
うんうん、
で金貯めたんだけど結局それかなわなくて、金が足んなくて、
うん、
まあ、ヨーロッパ行こうと思ったんだけどね、それも、うん、で卒業する頃になってからもう旅行じゃなくて、うん、どっかでこう暮らしてみようと、うん、海外 で、
はいはい、
でそういう夢があって、
うん、
でアメリカ行ってみようと思ったんだけどね、
うん、
当時難しくてね、
うん、
でね、カナダが移住できるところはね、カナダとブラジルとなんかオーストラリアが一部あったような気がするんだけど、まあ、
うん、
でカナダとかそういうのはブラジル以外はね、自費同行なんですよ、うん、ところなんですよ。
あ、はいはいはい、
自分で全部やれと、
うんうんうん、
でカナダ寒いしね、霜焼けになりそうだからやめてでブラジルはね、お金もくれるって言うんで、
うん、
下っ気みたいなね、
はいは
い、
で
いろいろ面倒見てくれるって言うんで、じゃあそれ行くって言うんで、まあ、
昭和45、6年でしょ。そうしたら25、6歳で来た。
昭和って言われるとちょっと分かんないな。1971年。
1971年、その時はまだ船。
船。
へ
え。ね、うん、それから船結構
2年
あったよ。
73年に確か。
そうそうそうそうそうそう。
で、でもさ、まあ、清さんが行くって言っても、親とか止めなかったの？
あ、止めた止めた。もう、でも俺2年ぐらいしたら帰ってくるよって言ったんだけど。
一応日本で働いてたの？学校卒業。
だから、結局、その、JICA の方、まあ、今の JICA ね、合戦するにも、日本の実務経験がないとダメっていうことで。
あ、はいはいはい。
で、すぐちゃんと、ちゃんとじゃないけど、一応働いて、1年半ぐらい、う
ん。何やったんですか、それは。
だから、設計やってね。機械設計。
機械設計をやってね。うん、じゃあ、一応、その、機械設計の技術で実務経験やって、ブラジルに来てもそれをやるっていうことで。
もちろん、もちろん。
で、働いたんですか。
もちろん、それでずっと、何年間ぐらいかな。やってましたよ、ちゃんと。
引
っ越しに。初め、名前言っていいの？
いいよ。
会社の名前。うん、中田商工っていうとこ入って、
それは、コロニアのこちらの
系の
企業、
そうそうそう、そうあの車の部品作ってる会社ね。
へー。
それから自分でもっていろいろ会社変わって、
会社起こしたの、
うん、いや起こさない起こさない、会社変わって、
あ、はいはい、
じゃ何社か、
で基本的にサラリーマンの
東京
移住者みたいな感じで、
そう全く同じ。
へー。で親には2年間でって言ったけど、
うん、まあなんとなくこっち面白いからもうちょっといるよってことで、
うん、
そしたら、うん、そんなんでじゃあ、まあ、しょうがないねってことで、
うん、
まあ
許可を得て、
うん、
何年ぐらいまでいたんですか。
ね、90年まで。
90年までブラジルにいたわけ。
いた、うん、
はい、あ、はいはい。でその間にあのお話ではそのサラリーマンをやったけども結婚はこっちで、
あ、こっち2世の人。へー。人と
結婚した。どうやって知り合ったの。
うん、どうやったんだろうな、わかんないな。あ、なんだろう、なんとなく
サラリーマン時代に、
そうそうそう、
はいはいはい。でご結婚もされて、うん、無事にやってたけども、ちょうど90年って出稼ぎが流行った時代。
うん、いやだからそうそうそう、出稼ぎが流行ったっていうかね、
うん、
うん、だから私もね、うん、その前にちょっとサラリーマン80年あたりからブラジルすごくインフレになっちゃって、すごいものすごい何千パーセントっていう時代に、うんうん、ものすごいインフレになって、
うん、
でサラリーマンやってもなんこれダメだなと思って、未来ないなと、
うんうん、
でなんかやろうって言うんで、うん、ちょっとね、うん、レストランをじゃあやってみようって言うんで、
はいはい、
始めたんですけどね。
そのレストランがその今サンパウロの文教にあるところで行われてたって、
ええ、その、ええ、
なんていう名前のレストラン、
マミアナって言うんです。
マミアナ、
ええ、
どういうカタカナで、
いや、あのタヌキアナのことなんです。要するにあのちょっとね、うん、こうフンドっていうかあのちょっと下がったところにあったんですよ。だからね、横穴みたいな感じだったんでね、はいはい、
そう、あの文教の大講堂に上がっていく左側のところって聞いたんですけど、あれどのぐらいの広さだったの。
かなり広いですよ。
なんでね、またね、その文教、私とかからすると今もあってほしい、あったらよかったなと思うんですけど、文教という公の場に一工業移住者の人がレストランを開くことができたんですか。どういう経緯で、
どういう経緯だから、まあ、うん、まあだから経緯って言うとおかしいけど、そこもともとレストランだったんだけども、
あ、そのマミアナをやる前もレストランだったの。
そうです、
そうです。それ誰がやってたんだろう。
うんとね、うん、まあ歴代そこのレストランって非常にあまり冴えないレストランで汚くて、そのそこで冴えないという話なんです。で私がその話持っていた時も非常にそこも開店休業みたいな感じで、
あ、そう、やっぱり一世の誰かが
やってた。そうです。じゃあ私そこを一応譲る権利譲り受けて、
あ、権利、
うん、大幅に改造して、
うん、
まあ本当、まあ、3ヶ月間ぐらい買いましたね、結構工事、ね、
あ、そうなんだ、ね、え、その頃誰の会長の時代ですか。
尾身さんでした。
あ、尾身さんの時代にね、じゃあその頃はそこ日本食、
まあ日本食っていうか、まあどっちかっていうと学生さん相手の安レストランってやつですね。
マミアナの前も日本食で、じゃあ歴代ってことは何代目だったの。
うん、どうかな、はっきりわかんないけど 4代目ぐらいじゃないかな、4代か5代目ぐらいじゃないかな私は。
そうなんだ、うん、じゃあずっと名前はいろいろ変わってる、
うん、もちろん名前は変わってる。
そうだったんだ、うんうん、あ、でそれをじゃあ80何年から、
ね、86年ぐらいだと思ったな、86年ぐらいから始めた。
へえ、うん、でもその料理人の経験とかあったんですか。
あ、だからね、私もね、うん、半年間ぐらいその共栄レストランっていうところ行ってね、
共栄レストラン、分かった、あのパウリスタの共栄ビルの中にレストランがあったって、
あそこで、まあ、修行ってことないけど、あそこ行って、
うん、
まあ、皿洗いをやってたわけですよ。
へ、もともと料理とか好きだったんですか？
あ、好きですよ。
あ、
料理洗濯が好きなんです、私。
あ、そう、はい、で奥様も一緒にやったの？じゃあ、
いや、女房はね、うん、ちょっと私と全然違う、あの仕事がありましたんで。
あ、はいはい、
だから
個人で、
私が動いてた感じですね。たまに、まあ、女房も店には来ましたけどね、うん、手伝いに。
じゃあ従業員の方何人か？
もちろん、5、6人はいつも。
へえ、でどんなもの出してたの？食べ物は、
うんとね、定食ね、うん、焼き魚とか、おうおうおう、ああいう、それからあと丼物、
はいはい、
それからあと、まあ日本食にあるようなもんですよね。お蕎麦とかうどんとか、ラーメンとか、
おうおうおう、
カレーとか、
はいはいはい、うん、え、結構その頃ってリベルダージュのあたり日本食レストラン多かった？
多かったですよ。
どこがあったんだ？こけし食堂とか。
こけしもちろん、私その前には、うん、なんだっけな、
かきまる、
かきまるさん、そう、はいはいはい、かきまるさんあったしね、
うんうん、
それから今でもある、もちろんゴンベイさんとかね、
はいはいはい、儲かった？
儲かりました。
ああ、そうなんだ。その頃は結構、いや、文京で例えば働いてる人とかがみんな食べに来たりとか。そう
だ、だから、ね、文京でなんか催し物があったりなんかするとものすごい忙しかった。もう忙しかった。
その当時って催し物月に何回ぐらいありました？
月にね、そうですね、土日は大概何かあって、その他狭なに何かちょっとしたイベントがありますからね。例えば工芸展とか、なんかエスポーションとかいろんなことがあるから、
う
ん、
はいはい、
月に12、3回あるんじゃないですか。
そんなにあったんだ、ええ、今もすごい多いと思ったけど昔から多かったんだね。
ものすごい。
じゃあ休みなし？
ね、火曜日だったかな、月曜だったか火曜日だったかな、休みにしたんですけど、うん、でもやっぱりそれが仕事が入っちゃうんでね。
あ、
だからやっぱり入った時はやっぱり
やってた、
そこの部分だけやってましたね。
へえ。じゃあ忙しくて、そのまあそういう若い旅行者も来るし、もうそういうね、展示会とかがあったらそこでまた人も来るしで、日本行くことなかったじゃん。
いや、それはね、うん、だからね、結局、うん、まあ日本行くことなかったんだけど、
うん、
だ結局、まあ、私のその頃のお客さんっていうのはね、うん、学生さん、2世の学生さんとか、
うん、
まあ、もちろん文京に来られるそのお年寄りの方たちも多いんですが、
うん、
まあ、主に2世の方たちのと、うん、それから旅行者ね、トゥーリスタ、要するに、
はいはい、
日本から来てる旅行者、
うんうん、
まあ、バックパッカーっていうんですか、
はいはい、
の人たちが非常に多かったんですね。で、彼らなんかとの交流をしているうちに私もまた旅をしたくなって、
あ、
で私もあっちこっちまたちょっと出かけるようになっちゃった
んです。はあ。じゃあお店はもう従業員の人たちに任せて、
それでね、うん、私で90年にね、
うん、
人に任せて1年間ぐらいちょっと世界放浪に行っちゃったんです。
あ、いいですね、奥さんも掘って。
まあ、その頃だからもう女房ともちょっとね、
うまく
いかなくなってきて、日本は要するに自分の仕事はあります、う
ん、何関係なんですか？
歯医者です。
ああ、そっかそっか、ね、お子さんは？
いません。
ああ、そっかそっか、ね、で何、ブラジルから世界一周、どこ回ったの？
ヨーロッパ、昔ね、うん、今はどこなのかな、あのフィアットのね、
うん、
イタリアのフィアットのあの車がね、
うん、
ブラジルの作ったものがブラジイタリアに持って行ったんですよ。
へ、
逆輸入で、
うんうんうん、
でね、
うん、
それが月に2回ぐらい出るのかな、
船便で、
ええ、
うん、
でそれがね、あの上にものすごく大きいです、4万トンぐらいの、うん、船で、
それ何、サントスからリオ、
うん、リオ、サントス、リオ、それからあのジェノバとか、最終的にはジェノバまで行くんですけどね、
うんうんうん、
でそれがね、20日間ぐらいでね、800ドルで安かったんですよ。
へえ。
めっちゃくちゃ安いんですよ、
うん、
で上にね、あのキャビンがあってね、
うんうんうん、
20人ぐらいの、要するに一般客
も、
うんうん、乗れるんですよ。
ほー、う
ん、
え、それに行っちゃったわけ？
それで乗って、
90年に、17年前だから40歳直後か、
うん、
いいね、うん、うんうん、
まあ、それで1年近くね、ブラがあっちこっちね、動いてたんですけどね。
へー。それはもう本当にじゃあバックパッカーと同じような格好で、当時のバックパッカーっていうのは大体どういう周りで来てたんですか？その人たちから情報を得てやっぱり行ったの？
当時ね、
うん、
バックパッカーのね、うん、常識っていうか一番ポピュラーなのはね、うん、今でもそうなんだけども、うん、タイね、
あ
1位がタイ、
はい、
で、2位がブラジル、うん、だったんですよ。
何行きたいってこと？
うん、それが一番楽しいところ、行って楽しいところ、
はいはいはいはい、
まあ要するにドルを持ってきてそれが有効に生きる、うんうん、それから行った時に、うん、まあ若者みんな男は多いですから、
うん、男は楽しめるっていうね、
男が楽しいっていう意味を含めて、うんうんうん、1位にで最悪は、うん、北欧なんですよ。
ああ、うん、はいはい、
北欧とかあっちのよ、うん、要するに物価高いってこと、
ね、高い、そうそうそうそう、
要するにバックパッカーみんなお金もないですからね、
はいはいはい、
お金がないから結局お金が、有効に使えるところ、
はいはいはい、
ね、うん、彼らはお金ないけど時間ありますからね、
はいはいはい、
というんでね、そうなってくる、うん、まあ、今はちょっとそういうもうブラジルをしてますね、もうブラジルは逆に経営されるところになってますね。
ああそう、ね、なんで
それはやっぱりね、物価が高くなったことと治安が悪いことと、う
ん、はいはい、
それとあとまあその相変わらずブラジルビザ
要求するでしょ。ああはいはい、あれ当時は10ヶ月ぐらいいられたって、
当時10ヶ月ブラジル入れましたよ。
それはいきなり10ヶ月じゃないよね。
ののそれは1ヶ月じゃなくてね、3ヶ月のビザは一緒ね、今とね、うん、3ヶ月入ってきて、
はい、
でそれを、ヘノバソンっていうか、
延長して、
延長して、
うん、6ヶ月にして、
プログラムと3ヶ月ね、だから計6ヶ月、はい、でそれが切れるという前に、例えば近くの外国ね、パラグアイとかウルグアイとか出ればいいんですよ、うん、1日でもないし、うんうん、スタンプがあればいいから、うん、出る、うん、また3ヶ月の延長、
はいはいはい、う
ん、で最後に、うん、もう1ヶ月の延長だけが効いたんですね。
あ、それで10ヶ月なんだ。最後の最
後トータルで、ま、マックスで10ヶ月というのが、
はいはい、
彼らの当時のバックパッカーのスタイル、うん、まあ、だからアメリカで半年稼いで10ヶ月ブラジルで
遊んで、
う
ん、
その繰り返しの人が結構いましたね。
今どうしてんだろうそういう人たち。
ね、私日本に90年帰ってからね、うん、何人かとの交流が続いてて、
うん、
でみんなそれなりのね、学校の先生になったり、
へ
サラリーマンやったり、うんうん、それからあの旅行者のその何ツアーのそのコンダクターみたいなのになったり、
はいはいはい、
それからまあ会社に勤めたり、
はいはい、
みんなそれなりにね
頑張ってます、
頑張ってますよ。
でさあ、そのご自分はじゃあそのフィアチのに乗って、
はいはい、
でその後どうなったの1年間と。フィアイタリアだけにいたわけじゃないでしょ。どこ行った？
だからそうイタリアからずっとスイスの方入ってい って、
はいはい、
それからドイツとか、うん、それからフランス、
うん、
オーストリア、はい、あじゃないや、うん、オーストリアじゃなくてアムステラ、
あとオランダ、
オランダ、
はい、
それからまた下がってきて、スペイン、ポルトガル、
うん、
それからまたイタリアの方行ってギリシャ、
うん、
でそこでチケット、ギリシャはね当時ね、うん、有名なんですよ、あのチケット
や
安いんでね、
うんうん、
でそこでチケット買って、うん、インド、ネパール、タイ経由で日本に入って、
あちょうどそれで1年、
でところがね、うん、タイでね、うん、タイ式マッサージっていうのを私受けたんですよ、
はいはい、
そしたらね脱腸になっちゃって、
なんで大好きマッサージでまた腸なの。
いやだからね、違うね、あのなんかねすごい、もうすごいすごいマッサージでね、うん、もうなんかトレスごっこみたいな感じでね、
男がやるの、
女が、
女が
中年のおばはんにやられたんだけどね、うん、もうね痛いの痛いのね、
うん、
そしたらね、その後ちょっとね、うん、なんとなくこのなんとなく具合悪くてね、
そ
して日本に行って医者に見てもらったらいきなり、まあこれ脱腸ってすぐ手術、手術ですよ、手術。
でもそれ絶対体式マッサージのせいなの。
そうそうそうそう。
どうして分かんの、痛かった。
だってそれまでなんともないし、うん、体式マッサージ終わった時にやってもらってから、うん、なんとなく、なんとなく夜になるとシクッとこう痛い感じ、
腸が、
腸の、うん、
お尻というか、うん、
ちょっとあんまり言えない場所が。
それで何、あのいきなりちょうどじゃタイが最後の国で日本に入ったわけか、ちょうど。
そうそうそうそう、うん、
それで見たらば、
それでもう金ないしね、
あ
で親父はねなんかね、うん、もうなお前何考えてんだって言うからね、
うん、四十過ぎてね、
うん、で何も考えてねえって言ったら監督らっちゃってね、
四十過ぎて、
うん、でもう出ていけって言うんだよね、こう俺手術したのにね、
横浜で
嫌み上がりなのに参ったなと思ってね、うん、親父に言ったのはあと3日待ってくれって、
うん、
3日したら出ていくから、
うん、
でねすぐね職安に行ってね、
うん、 食
安、うん、食安に行ってね、何、まあ、何でもいいんだけど、その寄宿舎っていうか寮みたいのがあるところで、
うん、
ちょっと働かせてもらいたいって言ってね、
うん、
で結局、まあ、あのちっちゃな町工場のところに社宅があるところに行って、
うん、
でそこで、まあ、設計みたいな仕事して。
へえ、それ何県で、東京？
うん、うん、あのよよあの
鶴見、
鶴見じゃなくて、はいはい、あそこは綱島だ。
はいはいはいはい、うん、
ね、
うん、
それで4ヶ月ぐらいやってて、
うん、
それでお金そこそこ貯まったからね、渡航費とかいろんなもの貯まったから、
うん、
そろそろ金貯まったら帰れるなと、
うん、
そうしたらね、
ブラジルに帰る気が
する、うん、そうそうそう、うん、そしたらブラジルの方からの友人からあの手紙とか電話が来てね、
うん、
なんか私のやってた店がね、
うん、
おかしくなってると。
はあ、文教の任せといた、うん、なんだっけ、その
あマミアナ、
マミアナ、ひらがな、
うん、まあ、アルファベットで書きましたけどね。
はあ、アルファベットでマミアナのね、うん、
で結局、まあ、任せた人がめちゃくちゃ やっちゃってね、
はあ、日系人、日本人、
うん、アルゲールは払わないわ、もういろんなことがもう、うん、めちゃくちゃ で、
うん、
で結局文教の方としてはもう、もうまかりがなるってことね、続けでもう、はあ、もう閉めるしかないってなって、
うん、
まあまあ、取り上げられるというか、まあ、閉めることになってね。
あ、それで90年にそこがもう帰ってきたの、一応
帰ってきました。で帰ってきてね、
うん、
でなんとかしようとしたんだけど結局ダメだな。でね、もうブラジルじゃない、日本から行くときにこれはね、
うん、
なんとなくやばいなっていう感はしたんですよ、
その任せてる人に対して、うん、
人たちじゃあ多分と思ってたらやっぱり案の定っていう感じで。
なんだ、じゃあもっとマジな人に任せるのよ、うん、まあ、一世だったのそれ、
うん、一世、まあまあ、まあ、それはいいですね、私が、まあ、うん、見えなかっただけのことね、
うん、
でね、その時帰る時にね、私はね、勘としてね、これはひょっとすると最悪の場合はもうあれがダメになると、
店がね、
うん、うん、もうブラジルのものが店がダメになると、
うん、
じゃあっていうんでね、
うん、
私日本出る時にね、
うん、
あの、ある設計会社に履歴書を送ってきたんですよ。
ああ、はいはいはいはい、自分のね、
うん、で当時まだバブルはじけてませんからね。
そうね、絶頂期だよね、一応、
うん、ちょっと久々になった時かな。
あ、そうか、91年ぐらい、うん、90年か、
うんうん、でね、で帰ってきてみたらやっぱり案の定ブラジルの店はおかしくなってると、
はい、
でいろいろちょっとやってみたんだけどやっぱりまあ、文教サイドの対応もなんとなく親切じゃないしね、もういいやってことで、じゃあいいやめたって言ってね、
うんうん、
じゃあやめますっていうことで、
うん、
で全部もう蹴って、
あ、じゃあ権利みたいなの、権利金払ってブラジルはなぜかお見せするときはやるじゃないですか。
それは文教に対してはなくて、その前のオーナーに対しては少しあった
んですよね。
だそういう、うん、そういうこと
です、ね、じゃあ今はそれはまあ権利は一応残ってんの？
もう、もうそれはもうないでしょ、う
ん、ないんだ、
あ、まあ、そんなこと別に今の見ることないし、
あ、じゃあそれを閉めちゃって、ええ、もうそのまんまだよね、
そのまんま、
最後がそれこそ有田さんのやってたマミアナだったわけでしょ。
そうです、そうです。あ、それでね、私ね、うん、もうその処理にどのくらいいたのか、3ヶ月か4ヶ月ブラジルに帰ってきて費やして、
うん、
これダメだと、
うん、
ね、
うん、
っていうんで、まあ、じゃあもうこれはもう日本に行くしかないっていうんで、それで91年、あ、まあ、本当は90年の終わりなんですけども、90、うん、1年すぐなんですけど、
うん、
に行って、
うん、
でもう成田から電話しましたよ、
どっか、あ、会社に
来ました、
おうおうおう、
来ましたんで、で正確な日を言うとね、
うん、
12月のね、90年の12月の20日に私成田に入りました、
はい、
もう25日には仕事してました、
う
ん、もうそんだけ余裕ないんですよ、私もう全てのものなくなっちゃってるしね、
うん、
で女房とも離婚でしょ、
うんうんうんうん、
だから私としてはもう全て何にもないですから、ゼロ、全くゼロからスタート
が、じゃあ90年って今が17年前でしょ、そういうことはもう40半ば、
うん、かな、
43、4歳か、うんうん、でゼロからスタート、
全くゼロからスタート、
はあ、クリスマスから
それでね、
うん、
それからはね、で入ったところはね、あの実はあの部外ヶ原、府中の部外ヶ原にあるね、うん、NEC
の子
がね、
うんうん、
外注として入ってるんですよね、
はい、
まあそれはすごかったですよ、もうね、家賃2万5000ぐらいの風呂なしのアパートにね、
うん、
で台所広かったからそこにあの風呂自分で作って
風呂作っちゃったの、
うん
うん、
風呂作って、
うん、
シャワーだけどね、
うんうん、
それでね、当時粗大ゴミがいっぱいあるんでね、それゴミ拾ってきて工夫して、
うん、
もう 手に豆作りながらね、いろいろ作ってやってね、う
ん、じゃあそれこそテレビでもラジオでも結構みんなボンボン捨てる時代だったから、
そうそうそう、
拾ってきてはそれまだまだ、そうそうそう、お直せる使えるじゃんっていう感じ、そうそうそう、うん、
動けばもうそれで、
あ、
まあ、捨てるのだけは買いましたけどね。
あ
私音楽が好きで、
でもうバンド活動もずっとやっちゃったりしたんです
か。だからもうその時はね、もうバンドどころじゃないから、う
ん、
もう
バンドは何歳から何歳までやってたの、日本で、
日本でもやってましたね、
若い頃。
ええ、若い頃
でこっちでもやってた。
こっちでやりました、ブラジルでもやってました。
はあ、でもその時はもうバンドどころじゃなくて、
その時はもうお金貯めるのがもう目的だから、
うん、
だからもうその要するにお金貯めるには、
うん、
まず出費を
抑え
るしかないから、
はいはいはい、
最小限で、
うんうん、
もう残業も一生懸命やって、
やって、
うん、稼ぎましたよ。
あんた、どのぐらい稼いだの。
まあそれはいいですけど、
うん、
いやこの額は本当に自分でもよくやったという額がたまりました、ね、
いや何年間そこで働かれた。
4年、私は4年働くっていうことを言って、
うん、
4年ぴったりその日で辞めました。
え、何をしてたのその4年間。
設計です。
設計、
ええ、
じゃあその機械を紙でこう自分で設計して、
ええ、
それででも4年で辞めるって普通40代の、まあ、日本のサラリーマンというか会社だったらば、ええ、あの当時はまだ終身雇用だから、そんな4年で辞められたらずっといてくれとか言わなかった。
だから一応ね、私はね、4年です、何しろ一区切りしようと思ったんですよ。
それはブラジルに戻ってくるっていうこと、
まあ、いろんなどういうことなるかわかんないんだけど、何し1回4年で切ろうと、オリンピックと一緒だからね、
うん、
俺の辺では、まあ、なんか4がいいだろうって言って、で区切りのいいところ で4年間はだからもう、ね、一生懸命働くだけと、うん、
働いて、
うん、働いて
4年ぴったりで辞めて、
ぴったり辞めた。
どうしたのその後
で、ね、1年半ぐらい
また
ブラブラしてね。
え、それ日本で、
うん、日本で、で今度中南米とかあっち旅行った。
いい人生だね。うん、親は怒らなかったん
だ。親はね、おふくろは81年死んだし、親父はね、何年だっけね、93年ぐらい死んだからね。
でもその、あ、その1900、あ、もう亡くなってたの、うん、じゃあ80年代にお母さんは亡くなられてて、うん、そうそう、お父さんはじゃあその日本で、でもちょうど死に目には会えたんだ。
もちろんもちろん。
よかったよね、うんうん、最後の親孝行、はい、うん、はい、ダメヤンさんがですね、あの今何河原の NEC って言って、私漢字読めない、
ブバイ河原、
あ、そう、ブバイ河原の NEC2 年ほどそこにいたんだって。有田さんはご存知でしたって。
いや、そんな別に。
あのダメヤンさんっていう方も実はですね、クリチバの星野さんも来ました、こんにちは。あのブラジルにね、ちらっと行ったことがある、40代後半かな、中盤かな、わかんない、私会ったことないんですよ、
はいはい、
今佐賀県にお住まいで。
あ、そうなんですか、まあ、狭いですね。
狭いですね。、まあ、とにかくね、 NEC はもうすごい破竹の勢いで、ブラジルでは
当時、
ね、
まあ、日本でもほら当時 PC ですか、
そうですね、
パソコン、 NEC
パソコン、
もう天下取ってましたからね。
じゃあそのブバイガワラっていうのは、うん、パソコンの、
パソコン関係ですよ、周辺機器やってましたからね。で私やったのはね、なんかIBM が開発したね、
うん、
2分の1インチテープっていうのがあってね、
うん、
それのね、収納するね、うん、大きなその、収納ケースっていうと、まあ、簡単に言えば収納ケースなんだけど、それの中を動くね、
うん、
ハンドって言ってましたけど、いわゆるロボットなんですよ。
へー、
ロボットが動くんですよ、うん、要するにコンピューターの命令を受けて、その指令を受けたときに、それがロボットが動いて、そのカートリッジを取りに行くわけですよ。なんかバー走っていくわけですよ。
はいはい、
だからそれは、まあ、その装置のハンドの部分をね、
うん、
担当させられて。
へ、でもさ、そういうのってその難しくない、変な話、まあ、そういう技術は持ってたにしろ、その間数年間はレストランのオーナーをやってたわけでしょ、はい、で、ああいう日進月歩の世界の技術って、
まあ確かに一番先端のことをね、
うん、
充実させられた感じで、ちょっときつい部分もありましたけど、
うん、
まあ、私はその電子とか電気の方じゃないから、要するに私は機械設計ですから、
はいはいはい、
駆動部とかそういうことをやるわけですから、大きい小さいはあるけど基本的には一緒ですから。
なるほどね、昔取った金塚で、
それはなんとなく、まあ、なんとなく、まあ、初め苦しかったけど、
入っちゃえば教えてもらいながらできるからね。
それでいきなりね、明日までこれをやれっていうんじゃないから、う
ん、ないからね、
スタッフいるわけですから。
はいはいはい、なるほどね、うん、でそういうことを、じゃあ4年間
でも苦労してね、私ブラジルから行った時はそのワープロも打てなければ パソコンなんか触ったことない人間がね、
うん、
やったから私ね、
うん、
あのなんてお岩さんみたいに腫れましたよ。
目が？
目も腫れたし首が凝って、要するに神経使って、
もう
その環境にアダプタするのね一生懸命で、
うんうんうんうん、
ちょっと神経はおかしくならなかったけど、なんか本当に、ね、ちょっと体調崩しましたよ。
あそう、うん、でもその4年間もう4年って自分で区切ってるし、一応正社員だったんですか？
いやだから
派遣みたいな。
派遣ですから。
あ、うん、そうかそうか。
だから設計会社、その NEC に入ってる設計会社に入ってますよね。
はいはいはい、
でそこから派遣されてますから、
派遣されてるからね、う
ん、外注社員ですからね、あの責任はそんなないわけ、
ないわけね、楽なんですよ、うんうんうんうん、では当然歩合みたいな感じじゃないけども、うん、残業でももらえるし、
そうです、はい、
あの何ステップアップして 部長になってサービス残業があるとかそういうのはないわけだからね。あで、じゃあそれで、まあ、また1年半区切って中南米旅行に
行ったと。
ダメアンさんは20年くらい前に計測技術にいたということですね。計測技術、
あ私は周辺っていうところに、周辺機器装置みたいなところにいましたね。
まあ熱気も大きいからね。でもね、もしあれだって、まあ
1万人ぐらいいましたからね、社員。
そりゃ
すごいよ、もうびっくりしちゃった。
そうなんだ。あそう、中島さん、ちょっと話がね、チャットを見ちゃうとあれなんですけど、星野さん、中島さんは井上由美さんのクレジバルお待ちした、やっぱ中島さんですね、お待ちしたか、星野さん来なかったんですね。まあ置いときまして、で話を私戻したんだけど、中南米はその後じゃあ旅行はどんな感じだったんですか？
面白かったですよ。
どこ行ったの？
メキシコ、まあロスから入っていってね、ティファナからずっとバスとか入ってね、
うん、
ついで、
うん、
で例のなんだっけ、フロリダ半島、あそこずっとなんかして、
はいはい、うん、
それでフロリダ半島じゃないや、どっち側だから 何半島、あ名前忘れた、
うん、まあ、
それでメキシコずっと行って、
うん、
それからグアテマラ、
うん、
それからホンジュラス、
うん、
あの辺ずっと。
何が面白かった？
まあ海は綺麗だったね。
あ、うん、思い出深いエピソードとか。
うん、思い出深いエピソードね。
あの頃治安はいいの？治安物価
は。でもブラジルで悪いの慣れてんからね。
あ
で物価はブラジルと同じぐらいだからね。
言葉は問題ない？
言葉はほらスペイン語だからそんなに問題ない。
問題ない。でもさ、それですごいそんな目晴らして頑張って貯めたお金でさ、1年半遊んじゃってまたゼロからで。
ノーゼロじゃない。その時は悪いけどガッチリ貯まった。
じゃあさ、1年半でもまだまだ残るぐらい残しといて。遊んだ後どうしようとか計画はあったんですか、人生の？
いやだからね、結局だいたいこのくらい貯めようっていう目標があったから、それも完全にクリアしたから、
はいはい、
残りの部分は全部旅行に使っちゃえっていう。
あ、そういうことか。
うん、
うん、でそのじゃ残した部分で何かしようとか、どっち帰ろうとか、なんか考えてたんですか？ブラジルいようとか、日本で頑張ろうとか、うん、他の国に行っちゃおうとか。
それはね、
うん、
考えでもないでもなかったんだけどね、
うん、どこ行こう。
いや、せこいことを一つ考え出してね、
うん、
でちょうどそれ終わって帰ってきたらね、
うん、
私日本でちょっと働いた関係があってね、うん、したらね、あとね正式には9年間ぐらいだけど、
うん、
日本で働くと正社員になると、
うん、
厚生年金もらえるって
。あ、そうそう、年金ね、私もそう思いましたよ、
うんうん、でね、うん、それ聞いたんだよね、
うん
じゃああと9年間じゃあ今度はあの要するに派遣じゃなくて正社員になって、
あ、はいはいはいはい、
働こうと思って、
うんうん、
ただ厚生年金少しだけどもらえるって言うから、
うん、
それでじゃあっていうんで今度ね、まじちゃんとね、
うん、
あのした会社へ就職したんですよ。
え、でもそれってさ50近いんじゃないの？
近いよ。
就職できたの？
できたよ。
すごいね。それはそのやっぱりその技術を生かした、
うん、そうそうそう、品川ファーネスっていう会社さ、
うん、でそういう機械系ので、
そうです。
でもさ、その時はもうすでにブラジルの永住権は切れちゃった？
切れました。
4年の時に、
切れました。じゃあ1回ヘノバソンでね、2年目にちょっと帰ってきました。
あ、じゃあ
1回だけ、ね、
中南米の旅行までは残ってた
の？ノンノン、そうじゃなくて、2年で切れますから、
うん、
4年間働いてある間に、
うん、
会社に無理言って1ヶ月間の休みもらって、
うん、
でヘノバソン
来て
ブラジルに来たんですよ、
うん、
その帰りにね、ニューヨークとか地方って書いて、
でもヘロバさんしたら2年間は OK だから、ええ、4年働いて中南米に行くときにブラジル寄れば
寄ればよかったけど、もういいやと思って、もうその頃だったらね、なんとなく日本の方が面白くなってきてね、その頃もうブラジル、その頃日本でのちょっとした音楽活動も
始めました
から、
うん、
もう2年目ぐらいあたりからちょっと耐えられないんで音楽始めたんでね。
あ、
音楽仲間なんかもできてるし、
あ、日本でね、うん、どんなジャンルの音楽やってらっしゃった
の？私ジャズやってます。
あ、ジャズなんだ、ね、へえ、じゃあもう、あ、お茶熱いから気をつけてくださいねへえ、ほんでじゃあもうブラジルはとりあえず一市、
う
ん、で日本
もういいやっていうかね、
うん、
おち、まあ、うん、それで厚生年金狙いで
狙いで、うん、でちゃんと働いたの？
働いたと思う。でね、私はすごいラッキーだったのは、
うん、
当時私が NEC に入った頃まだCADがね、
うんうんうん、CADシステムか、うん、
CADがまだそんなに一般化されてなくて、だんだんこれから行く時だったの。その時に私行ったから案外素直に覚えられた。
はいはいはいはい。
結構そこでCADが使えるようになったので、
うんうん、
CADを使えるんで、
CADオペーターで、
まあ、設計なんですけどね、設計するんだけど、はいはい、設計もCADでないと
ダメっていう、
ダメな時代になってきちゃったんですよ、
うんうん、
別にデータを例えば業者さんに送ったり、
うんうんうんうん、
まあ、当時はまだメールなかったんですけど、例えばフロッピーにしろ MO にしろ入れてデータを渡しますよね、
はい、
だからCADでもって計画図、私計画図っていうのを書くんですよ、
はいはいはい、
まあ、要するに音楽というのスコアですよね、
はいはいはい、
それを書いて、
うん、
業者さんがそれをバラシエフ作るんですよ、
ね、
で私が戻ってきて私がチェックして、うんうん、
はいはい、
制作に回すんですよ。そのものができて、できる頃私たちが立ち会って、
うんうんうん、
で実際に動くかどうかとかうまくいくかっていうことをやるわけですね。
じゃあそれを予定通り9年間定年
退職、11年の、
うん、
余裕を見て10年間
働いて、じゃあついこの前まで働いてたってこと？
いや、私ね、今もう風天ブラブラやってるんですけどね、
うん、
58で辞めたんですよ。
3年の4月に会社辞めて58、59、60、61、3年で年金はもらえ
て、60の時からね、少しほんとスズメのなんとかで
もらえてるの、
はい、
でじゃあそのがっちり貯めたそのお金でもうなんとか、
OK、うん、まあね、私一人だったら、うん、まあ私あんまりお金使うタイプじゃないから、
うんうんうん、
まあ一人ぐらい、まあ、軽く病気するしたしてぐらいでもなんとなく生きていけるなって思ったから、
うん、
そんなにアクセク働くことないからね、
うん、
で旅にで、
ま、た
旅に行った
58で、
そうだからね、結局ね、結局今度はスペインポルトガルをね、
うん、ちょっとしみじみ回ろうかと、
世界遺産あの辺にある世界遺産全部見てやろうと、
うん、
世界遺産巡り行ったんですよ、
うん、でもバックパッカー
バックパック、もちろん、うん、もちろんリクセクションって
安くね、
安い、はい、もう安いよ、
ね、ユースホステスとかに泊まるの？
のの、だから安いホテルにね、
あ、
ペンションとかそういうとこ行ってね、
うんうん、
まあ泊まってね、
うんうんうん、
でもう行く前だからよく調べておいて、
はいはいはい、
ね、いろんなことよく調べて、
何ヶ月ぐらいそれは行ったの？
それで3ヶ月、
うん
うん、で帰りにね、
うん、
ちょっと寄ったのが、タイとマレーシアとシンガポール、
はいはい、うん、
でそれ前終わって、
うん、
で去年私ちょっとまたブラジルに来ましたんでね。
それは去年は何で来たんですか？
去年はね、
離婚、
うん、まあ離婚手続きがちょっと私たちの時は90年ちょっとあたりっていうのは離婚法、ブラジルっていうのはカトリックの国だから離婚が認められない国だったの。
はいはいはい、
でも当時、80年の後半から離婚法が成立されていたんですけど、
うん、
その離婚申請というかしてもですね、
うん、
私たちの場合は5年間別居しないと離婚が認められない、
はい、
でその間に私日本に行ってしまいましたから、
うんうんうん、
書類が宙に浮いてる感じになってたんでね、
はいはいはい、
でそれをちゃんとやっぱりしないといけないと。
ひょっとして住まい、じゃあさ、有田さんはサンパウロにアパートかなんかお持ちだったんですか？
私ありましたよ。
あ、今も、
うん、まあ今はもうない
ですね。ない、あ、はいはいはい、うん、でそういうふうにじゃあセパレ分かれて過ごしてるっていうのが、ただ証明したりなんかしなくちゃいけないから それが中途半端になってたわけだよね、日本行っちゃってたから。
え、だから結局裁判所にその申請、離婚申請が届けてられてるけども、そこで止まってるっていう感じですから。で今度その裁判官が正式にこれを、その離婚したことを認めますというその書類が出てこないと離婚にならないんですね。
でも奥様も全然何も言わなかったんですか、早く離婚してよとか、私次結婚したいのにとか、
うん、だからそういうふうにね、うん、向こうが言ってくればこっちはすぐサインしたんですけどね、言ってこなかったんで、うん、どうしたのかなと思ってるうちに19年20年過ぎました
、うん、すごいね、
うん、何なんだろう、
うん、なんでまたそれちゃんとしようと思ったの。
いや、いや、ある人がね、ブラジルが来てね、うん、え、まだそうなってんの、それはちゃんとしないとまずいよって言われたんでね、俺もその時ハッとしてね、そうだなと思ってじゃあちゃんとしに行こうと思って
あ、うん、まあどうせブラブラしてるんだし、
そうそうそう、もう仕事もしてないんだしね、
うんうんうん、
って言って一つブラジルまた見てこようと思って、
うん、で何年ぶりだったんだその時は。じゃあ、
もうだから一回ヘノバさんに2年目に帰ってきたのを除けば19年ぶりぐらいでしょうね、あ、18年ぶり、うん、19年ぶりぐらいかな、
のブラジルだったわけです、うん、どうでした。
変わったね、ブラジルね、びっくりしたね。
へー、どんな風に。
まず車がね、車の車種が増えた、う
ん、はいはいはい、
それとね、
うん、
非常にね、汚くなった街が、うん、で人のマナーが非常に悪くなった、それとあとね、昔あった玉突き場とかなんか全くなくなった、
あ、ビリヤードね、うん、はい、
そういうのが寂しかったね、
うんうん、
それとね、
うん、
日本人がいなくなった。
あ、
うん、昔は例えばリベルダージという、ね、この界隈、
うんうん、
まあ、三条県を文京からプラスリベルダージまで歩けば、
うん、
昔は10人が必ず挨拶した、私は、
あ、
うん、は
いはい、
そのくらい知ってた、
うんうん、
人にたくさんいた、うん、今は一人もいないね、
あ、
みんな日本に行っちゃったり地方にもう隠居しちゃったり、
うん、
まあ、いろんな事情があるんでしょうね、まあ、それも家から出ないと、もう高齢になったんで家から出ないっていうこともある、
うんうんうん、
そういうことも含めてかしら、
うん、
あとそれとなんか韓国人とチャイニーズパワーにちょっとね入ったなって
。やっぱりその18年前はあんなに中国韓国パワーはなかった、
なかったなかった、韓国人のパワーはちょっと来たぐらいでやって、
で中国は全然、
台湾の人は若干いたけどね。
あ、はいはい。でも中華レストランとかはなかった。
あったあった。それはありましたよ。レストランは
あった、 あったけども。
うん、ありました。
そっか。あの駅前とかはずっと前からあったのかな。あのリベルダージュの駅前の角のところにさ、コカコーラ、あのメトロのリベルダージュの駅でさ、
はいはいはい、
あのコカコーラの瓶が置いたバンカの向かい、大西さんの宝石屋さんのお向かいさんぐらい、お土産屋さんの隣とかは昔からあるような気がする。あ、上海なんか
も、うんうん、もうあ、おかしくなりましたよ、
ああ、はい、でもそうか、日本人が減ってるのか、
うん、寂しいね、
寂しい、
うん、
え、でもさ、それでもうちょっと帰ってきて、離婚は実はそれでなさらなかったわけなんですよね。
いや、離婚ちゃんとしましたよ、私手続きちんと、あの弁護士さんに依頼して、
あ、でも離婚したのか、
しました、しました、その時去年来て、
うん、
離婚はきちんと成立しました、
去年、それがじゃあ、うん、18年ぶりであれだったわけだ、うん、でも今度再婚されるんでしょ。
今度ね、
同じ方と
またその人とまた結婚することになっちゃったんです
ごいよね、
まあ、まあ、すごいよね、
うん、
なんか知らないけど、
うん、
なんか、うん、まあ縁があったんでしょうね、
縁があったんでしょうね、うん、それはそのじゃ離婚手続きをしているうちに喋ったり会ったりしてるうちに、
うん、まあ最後に挨拶してね、
うん、
した時に、うん、なんとなく昔話してて、
うん、
面白かったねっていうことで、なんとなくね、じゃあ復活、まあじゃあまたやろうかっていうことになって、
うん、じゃあ今度有田さんは、同じ人と再婚してブラジルに住むの今、
うん、それが今の私の問題なんですけどね、
うん、
私はもう一回、もう去年来た時ブラジル全てもうこれでおしまいっていう感じで来ましたから、
離
婚も含めて、
はいはい、だから
去年来た時にいろいろ歩き回ったし、それでまあ
処分した、
処分するのは全部処分しちゃったし、
うん、歩き回ったというのは旅行ってこと？
旅行もアルゼンチンとかのパラグアイとか地方まで行きましたけどね。
あ、はいはいはい、
まあ、それも含めて
もう南米は、
南米はおしまいと、
あ、
うん、
はいはい、
おしまいっていうふうにしてたんですけどね、
うん、奥様はまだその歯医者さんの方やられてる、はい、現役で、
はい、
あ、でもじゃあ奥さんが日本に行くの？
うん、それそういう話もちらっとあったんでね、まあなんとなくだけど、やっぱりそれは無理かなと。
なんで？奥さん日本語だってペラペラでしょ。
日本語できますよ。だけど、な っぱり無理でしょう。やっぱりこちらに家族はいるし、こっちに馴染んでる人が日本に行って、あの日本のね、
うん、
環境の厳しいところに行ってね、
うん、
あ、早速無理かなと。遊びにだから、あの結局1年間ぐらい向こうへ住んでね、
うん、
旅行の半分旅行気分で、
うん、
っていうのはあり、それはやると思いますけどね、
うん、
最終的っていうか、あのだから、逆に言うと、もうどっちに最終的にどっちもこっちっていうことしないで、
はいはいはい、
私ももう行ったり、やりますから、
うんうん、あ、もう日本に家あるんですか。
あります、住んでもいますからね、
うんうんうん、
ですから、まあ、それどっちに来ても構わないわけだから。
そうだね、奥さんはこっちに家が当然あるんでしょうしね、はい、いいね、
うん、まあいいって言えばいいけど、まあ年取ってくるとね、うん、あの飛行機がもう嫌でね、エコノミークラスが、
あ、
嫌なんだよね、もう
24時間、
うん、もう5、6時間ね、
うん、
体当たりに飛んでいくんだったら最高なんだけどね。
じゃあ、5、6時間ずつの国またこう旅行しながら。
そうそうそう、だからそれも考えてる。ね、途中ね、うん、ハワイ、あ、じゃないと、ね、降りてね。
降りてね、
そこで。で、行くというのも、もちろん。
いいね、なんか優雅な生活で。
お金さえ許せば。
まあじゃあとりあえずちょっと一曲、何を書きましょうか。はい、じゃあコモエグランジオメオアモール、これ誰の歌？と多分エディオ、あ、オリエンテ、これはじゃあですね、あのこれもですね懐かしい、ミュージックだけだと思うんですけど、これそれこそ、ベレンの方たちでバンド組んでて、なんかすごい上手で、日本でこれはまた、あのみんな出稼ぎに行ってたんだって2世の人たちで、それで向こうで知り合って、もう一回日本であの作ったという CD だそうです。聴いてください。
Eu tenho tanto pra me falar, mas com palavrasNão sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amorVocê nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero.A procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior doComo é grande o meu amor por você. como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você.
はい、という音楽だったんですけど、今ね、あの音楽聴いてる間にちょっと余談話を聞いたら、それはいつ、中南米を3ヶ月で40万切った旅行、30何万円、
いや、そうです。
っていうのは何年前？
うん、だから今から12年ぐらい前。12
年前ですか。うん、それ物価が安かったっていうのもあるの？
いやいや、物価が安かったっていうよりも、要するにやり方ですよ。
例えばその安宿だよね。
例えばね、こういうことですよ。うん、ロスの、うん、ロスの往復の一番安い3ヶ月、うん、もしくは3ヶ月近い、まあ、うん、フィックスかフィックスオープンのチケットを買いますね。うん、これもシーズン外してだいたい5万円ちょっとぐらいかな、6万円、全部入れて6万円切るぐらいだと思います。
はいはいはい、
それを買っておきますね。
うん、
でロスに着きますね。
うん、
そしたらね、
うん、
ダウンタウン行くのに、
うん、
タクシーなんか使っちゃダメなんです。
はいはい、
まずシャトルバスでバスターミナルまで行って、
うん、
そこで要するに市内のバス、
あ、はいはいはい、
1ドル20セントですから、
はいはいはい、
それに乗るんです。
うん、
それで、まあ、1時間ぐらいかけて、1時間弱かけてダウンタウンに行く。う
ん、はいはい、
でそういうやり方です、すべて。要するに、歩く、
うん、
要するに、
そうだね、
自分の足で歩くこと、それからなるべく、あとレストランなんかもね、
うん、
ホテルはだからもうすごい最低の、まあ、治安がある程度保てる安いホテルを探して、
うんうんうん、
それでレストランなんかも、
うん、
そうですね、まあ1週間に1回か2回行けばいいとこで、ほとんど行かない。
ということはパンとかそういうのを買ってきて、
スーパーに行って、
うん、
パンとかそういうものを買っといて、例えば、うん、ここに3日滞在するなと思ったら3日分のちょっとした野菜と、
うんうん、ね、でも台所というかそういうのは使えるの？
使えない使えない、使えなくたって、
うん、
だってトマト切ったりキュウリ切るぐらいどうだって切れるし、
あ、はいはいはいはい、
ちょっとした机があれば、
うん、
でマヨネーズとバター塗っとけば、はいはい、お弁当も作れる
し、うん、
そういう感じですね。
あ、
だから要するにできることは自分で全部やるというような、まあ、そういうことが
安旅行の、
うん、そんなことやってまでっていう人もいっぱいいると思いますけどね。
まあ、
でも私たちはそういうことをなんかこう、こうが楽しいんですよ、逆に。
ああ、はいはいはいはい、
いくらも安くあげたとかっていうんじゃなくて、
うんうん、
そういうなんかこの自分の足でなんかこう歩いていく、それが楽しいんですよ。
うんうんうんうん、自分でプラン立てて、
でだから時間がゆっくり流れますからね、バスとかいろんなもので歩いたりなんかするから、
は
い
は
い、だからいろんな、ものが見れるし、まあ、逆に言うとそのパックツアーみたいにこう短い時間を有効に使っていろんなものを見るっていうことはできないんですけど、
あ、はいはいはい、
それから時間をたくさんかけて、
うん、
そういう人たちが見ないような裏町とか、
あ、はいはいはい、
なんかこのな駅でもっていろごちゃごちゃ売ってる人たちとか、
うんうん、
との会話とか、
うんうん、
っていうことの方が楽しいです。
なるほど。
楽しみ方が
違う
ということですね。
よくわかりません。でも例えばそれをなんだろうな、楽しいと思うしあれだとは思うんだけど、ある程度な若い頃だったらば、20歳20代とかね、だったらちょっと安宿でも、うん、まあそれいいかってなるけど、だんだんこう体もしんどくなってきて、うん、それこそ40、50、60になってくると、こうなんかボロい宿で虫に刺されてとかね、うん、そういうのもうないわけじゃないな、ちょっとお金かけて日程短くてもいいホテル泊まっちゃうかとか、そういうのはないの？
うん、あのね、まあ、虫に刺されないわってこともあるんだけどね、
うん、
だからやっぱり今私61で、で去年私
若々しいよね、やっぱでも、
ポルトガルとかスペインの方ずっと回ってきたんですけど、
うん、
やっぱり昔よりはちょっとグレードアップしたかなと。
なるほど。
まあユーロも高いし、
うん、
ちょっとグレードアップしたかなという感じしますね。
はいはい、でもやっぱり今も
基本的なところは変わってます
よね。そういうのがやっぱり
っていうのはなぜかというとね、
うん、
もう先にあなたが言った通り、その、 年だから、うん、もう体が言うこと60にしてね、体が言うこと聞かないだろうと、
うん、
だもうだから動けるうちに何かやっとけと、
あ
で行ってみたんですが、
うん、
で帰ってきたらね、
うん、
何まだやできるじゃんっていう感じでね、
あ
でまたやろうかと思って、だから私来月日本にまた帰りますけども、
はい、
ちょっと帰るんですけど、
ただ
このフィリピンとかね、東南アジアやね、
うん、
インドネシアとか、
はいはいはい、
それから行ってみようと思ってます。
はあ、ね、それは今回のじゃあ奥様を一緒に、
いや女房、あの女房はね来年の10月まで仕事があるんですよ、あの大学でも教えてますんで、コントラクトありますから、あ契約がありますから、
はい、
結局それ終わらないと彼女体が自由にならないんで、
あ、
で彼女はどっちかというとそういう私とのそういう旅はあんまり、うん、できないだろうから、
あ
一人のうちにそういう貧乏旅行をやっとかないと、
あなるほどなるほど、そうかそうか、すごいですね、うん、でもね、あとちょっとふっと思うのが、あのね、まあお父様お母様は亡くなられたからいいけれど、よくはないんだけども、お父さんに怒らないで済むんだけども、ご兄弟とかはどんな感じで言われます、日本の、
あもう諦めてますよもう昔からこうですからね、
一人だけ清志青年一人だけ、他のご兄弟で、
あとはもう真面目なサラリーマンやってますからね、
みんな、
うん、私と違ってね、
へ
なんでかな、突然変異でしょ、
一人だけ、うん、一番下だっけ、
うん、私も高校の頃から野次君とやってますからね、
うーん、
学校サボってやってました、
野次君、もうそれこそ
寝袋
持って、
寝袋持って本当野次君、
はあ、うん、じゃあ根っから好きなんだね、
好きなんですね、なんかこう放浪してるのが好きなんですね。これはね、
うん、
やった人はね、やっぱり共感してもらえると思うんですけど、ね、
うん、
でこれって結構ね、あの、うん、勇気っていうんじゃなくてね、それなりの知恵も必要なんですよ。
あ、はいはいはい、
下調べすること、それから要するに、うん、危険に遭わないこと、
うん、
それからその例えば寝る場所だって、
うん、
雨も降るだろうし、
うん、
寒さも来るだろうから、
はいはい、
そういったことに、あと虫も来ますからね。
そうですね。
そういったことを防ぐ知恵っていうのは自分でどんどん。
あの一時期10年ぐらい前とその前はバイクで世界旅行とか随分流行ったけど、今全然見かけないですよね、あのブラジルにおいては。あ、なんでだろう、
わかりませんね。
で確かに私もう20年ぐらい前とかすごいバックパックとか流行って、ね、あれだったんだけど、最近バックパッカーの数も減ってる、
減ってます。
なんでだろう、やっぱ携帯にお金取られるのか
な。ブラジルの治安が悪いんですよ。
で他の国々は治安のいい世界はいるの、
いや悪いんですけど、それとあと物価が高くなってしまいました、ブラジルの物価が。
あ、でもバックパッカーの数そのものですよ、世界を放浪してる。
あ、それはこの前タイへ行った時に感じたんですけど、
うん、
いるなと思って。
まだいた、
いますいます、
まだいた。それは日本人、それとも、
いやもちろん世界中の人たちいます、まだいっぱいいます、
まだいた。あ、でも日本の人減ってんのか、減ってるんじゃないかなって気がするんですよね。
うん、昔私たちの時代から比べると少し減ってるかもしれません。
あ、
だけどもやっぱり今
人口も減ってるしね
若い人たち結構出てますよ。
出てる、うん、そうかそうか。まあ逆に身近になったっていうのはあるかもしれないですね、海外が。
そうですね、
ね、
それはありますね。
うん、なるほど。音楽の方はまだ現役って、ね、さっきのジャズバンドっていうのは、はい、どちらでやってるんですか、日本で。
日本でやってます。
そのメンバーっていうのはその、ま、全く新しい日本で知り合ったメンバー。
あ、もう全く、いろんな、なんていうんですかね、ちょっとしたその、まあ、ちょっと来ないかって言われたり。
あ、何ベース、何
ドラムです。
ドラム、
はい、
上手なんだ、誘われちゃうなんて。
いやいや、人がいないからたまたま言うだけのことです。
いやいや、
上手じゃないです。
い
や、上手じゃないから今までやってられるんでね。
いやいや、
いや本当ですよ。
でもそれでご飯を食べられるってことはないの、あるの、
まあ、
お金。
日本の人たちもうみんなうまいからね。
あ、でも
それは考えてません。
考え、
アマチュアだからこそ続けられるんだって。
でそれはアマチュアでバンドを組んでるっていうのは、そのみんな仕事終わった後に集まって、こう弾いたり。
そうですね、まあ、
どっかで
こう
ライブみたいなのやったりするんですか。どの辺でやるの。
今はねちょっとないんですけど、前はあの高円寺とかの辺で。
へえ、すごいじゃないですか。
うん、 すごいかどうかはちょっと分からないけど、楽しいですね。
楽しい、
そういうのの緊張感はあるし。
あ、ブラジルの方でやってる時はどんな感じでやってたんですか？
あ、やっぱりジャズ。
ジャズを。
で、日本からね、うん、来たね、うん、人たちでね、
うん、
プロの人たちなんか来るじゃないですか、
うん、
よく遊び、ちょっと遊びに来てもらって、はい、教えてもらいましたね。
へ、うん、例えば誰が来てたの、その
子？うん、死んじゃったんですけどね、うん、伊勢正則さんだったかな、伊勢さんっていうギターのもう伝説のギタリストいたんですよね、
はいはい、
その方なんかも非常に親しく、日本行っても付けられましたけど。
へ
え。もう一人死んじゃったんですけど、テナーの、マナ、マナさんの旦那、国安さんですか。
へえ、
国安さん。教えてもらいましたね。それから竹内さんとか、
うん、
ピアノの菅野さんなんかも遊びに来てましたね。
へえ。
まあ、もちろん僕はプロだから、ちょっとした冷やかしですけどね。
へえ、結構ジャズやってる人も多かったんですか、ブラジルで。
当時。あ、やっぱり少ないですよ。
あ、少ない。
圧倒的に演歌ですよ。
演歌それはバンドで演歌やるの？
だから歌手何人か専属の歌手置いてどっかこう慰問したりとか。
あ、
じゃあ、まあ、今のスタイルとあんまり変わってないんじゃないですか。
そうかな。でも今もう日本から来てくださる人とか、そういう人、あとカラオケになっちゃったからね、最近はね。
そうですね。
湯葉農場とかも行かれたり
しますよ。
じゃあ、なんだっけ、ヒロさんとか。
はい、知ってますよ。
一緒には組まなかったんですか？バンドは組まない、ジャンルがちょっと違うのかな。
そうですね。
丸山さん亡くなられちゃったんですよ。
え、秋広さん、丸山、丸山バンドの
バンドっていうのかな。
丸山さん、はい、
丸山さん、
もう高齢でしたもんね。
もうご高齢でした。ラジオに出てもらったんで、もうその丸山さんの方時は私たちが行かせていただいて。
あ、丸山バンドって
秋彦さんですね。ちょうど去年の10月で亡くなったのは2、3ヶ月前だっけ。まあ、かなりのご高齢だ。
そうですね。
うん。そうか、時代は流れますね。
時代は流れますね。
でも、そうしたらさ、まあ、奥様とも、復活されたことですし、半々で来たり行ったりしながら、両方でバンド活動したり。
まあ、そうですね。まあ、できればいいなと思ってますけどね。
旅行したり。
そうですね。
でもなんかもったいないじゃん、まだ若々しいしさ、なんか年金アポジェンタする生活になるんじゃなくて、なんかお店でそれこそさ、ジャズ喫茶でもないけどさ、
だからなんか始めちゃうと縛られるでしょ。
あ、
そこにいなくちゃいけないし、
はい、
自分が動けなくなりますね。
あ、
それちょっともう嫌なんですよ。
あ、
だから誰かがやってるとこ行くのはいいんですけどね、
うんうんうん、
自分がなんか始めると、
うん、
結局動けないっていうことよくもうレストランやってなんかしてることでもよく分かってます。
はいはいはい。
それは大変なことなんですよ、あれ。裏方が非常に裏の仕事がいっぱいあって。
そうだね。
そういう人間関係もそれでいろいろありますし、ね、
うん。
そういうのはもう私はこりごりで。
なるほどね。だったらもうそんな頑張んないで自由にふわーりふわーりと、いい人生ですね。
人生って気楽な人生だから、ね、うん、まあいい人生。だから私はね、本当に自分が幸せだなと思ってます。うん、
ねえ、
ま。変な言い方しますと、それなりに私は努力もしました。
うん、はい。
それは、うん、本当にしました。
うん、
やる
ときは
やるとか、ね、うん、現在もその、まあ、私ドラム下手ですから、今でも上手くなりたいために毎日練習してます。
本当に家で？
ね、家で。
ドラムがあるの家に？
いや、なくたって練習なんかできるんです。
ああ、そうか、そうか。はいはい。
だから結局その下手だから私はやる。
意外と真面目な。
うん、そうそうそう、真面目。
A 型？
B 型。
なんで笑うんだろうね。
で B 型って本当は真面目じゃないんだね。
いや、私も B 型なんですけど。
でも真面目だよ。
真面目だよね。私も分かる。その理論は非常によく分かる。
うん、だからこうなんていうの？一生懸命こうやり始めるとかなり。熱中する方だから。
はいはいはい。うん、長くバンドの、あ、その音楽の趣味はもう50年近く、40年近く、
うん、40年
以上だよね。うん、なってるもんね、うん、すごいよね。
でもね、
うん、B 型でそれだけ40年の趣味は。
友達なんかでほら、学生時代なんかで上手いやつなんかさ、うん、プロなんか目指してって言うけど、うん、あいつら才能があるからエミネやめちゃったんだよね、逆に。
ああ、 努力、
なんかどっかで燃え尽きたり諦めたり、はいはい、挫折したりするでしょ、うん、私才能がないから、
うん、だからいい。でもあとね、私あの思った、工業移住者は本当に世代か年齢か技術があったからかわかんないけど、ブラジルに来たたくさんの工業移住者、日本帰っちゃった人多いですよね。コンタクト取ってる人とかいます？
うん、たくさんいますよ。
ほとんど日本じゃない？こっちに残ってる人います？
いや、いますよ。会社、大きな会社経営してる人もいれば、
うん、
あと、もう年ですから食卓みたいなことやって一生懸命また出てくるかなってい
う人もいる、うん、
帰っちゃったっていう人もいますけど、私の場合は案外帰ってない人が多いですね。
あ、本当、うん、でそういうのもまたじゃあこっちに来てもよかったですよね。誰もいなかったら寂しいよね。
そうだから結局ブラジルにはね、私ね結構知り合いの人がいてね、
うん、
まあそういうんでなんか昔話は非常に楽しいです
よね。うん、友達のでき方とかってどうです？日本で例えば、うん、そのそれなりに頑張ったらそれなりにバンドとかあるから友達はできるかもしれないけど、9年とか10年とか日本でサラリーマンやってて、なんていうのかな、ブラジルみたいな感じで友達できます？
友達っていうかね、私はあのなんかどっかずれてるのか知らないけど、若い人との方が合うんですよ。
はいはいはいはい。
で例えばあの会社行ってもその同年配のね、
うん、
役職の人なんかとは合わなくて、
はいはい、
合わないっていうのもなんとなくこうダメなんで、
うん、
で若い人たちの方がよく面倒見てくれましたね。だからパソコンなんか私あんまり今でもあんまり好きじゃないけど、 あることだから私は CAD をしか
知らないけどね、
そういうことに関してはその若い人たちがすごくバックアップしてくれましたね。
あ、なるほ
どね。その代わり口悪くてね、
あ、
本当にね、
うん、
ハゲ親父とか俺のことする
そんなハゲてないじゃないですかね、うん、
それで私も適当にあの、ま、会社出ちゃうのコーヒーかなんか飲みに行っちゃったりなんかしてましたんでね、それ見つかったりするからね、
うん、
それを3番言われましたね、そういうことで。
ああ
の要するに不真面目社員ということで。
ああ、なるほどね、うん、またコーヒー飲みに行ってしまってよ、授業じゃない、就業時間にみたいなね、うん、
まあそういうんでね、なんかね、逆にでも若い人とはすごくうまくいきましたね。
うん、気が若ね、今日も若々しい格好でね、赤と白の
そう、
はい。ところで有田さんは声が本当に若いですねと。あの演歌なら井上とも一緒にどうでしょうかとですね、井上由美ちゃんの、マネージャーさんが来てくれてるんですよ。
じゃあ歌ダメで。
歌だね。じゃあ、まあ、せっかくですからここで井上由美ちゃんの、ですね、曲をじゃあ一つプレゼントしましょうか。何がいいかな。そうですね、もうここ井上由美さんはここ10年間ブラジルに毎年7月に来てくださってるんですけど、逆に言うと有田さん今年はいつ来たの？
4月。
じゃあ4、5、6、7、8、9、5ヶ月、
来月か、
来月また日本に帰って、
はい、
で1年ぐらい日本にいるの？
うん、まあ1年ぐらいビザの関係でね、うん、なるかもしれませんけどね。
そうだよね、1回永住権捨てちゃったんだもんね、うん、
でも申請してそれはすぐ復活できるんですよ。
あ、復活できるの？すぐ。
そうです。
あ、本当、じゃあよかったじゃない、はい、
うん、それに必要な手続きなんかもちょっと向こう行って揃えなくちゃいけないし、
日本でね、はい、うんうんうん、
ってことで終わるから一回帰らない、
一回帰って、まあ、で家も放りっぱなしなんでしょう、
ね、放りっぱなしです
か、ね、鶴見かなんか横浜の方、
川口にいます。
あ、川口、
川口、
あ、川口って埼玉県？
埼玉県か、
はいはいはい。それも面倒見ないと、日本は湿気多いし。
そうなんですよね、その心配よね、
うん、誰かね、でも済ましました出させましたもいかんしね、
そうなんですよ、
一軒家、
いわゆるアパートってマンション、
はいはい、マンションです、はいはいはい。それじゃあですね、井上由美さんの最新の今年の7月にね持ってきてくださったアルゼンチン単語をこう、なんていうのかなと演歌をミックスしたアモールミオ、いやトークモードでいきますんで、我々マイクを消してせーの、
身を任せて
時間も季節も超えてきたのよ。あの日異国の大地で道を見失っていた私、そっと包んでくれた人、触れた指先のそのぬくもり、眼差しの奥のその優しさも、全てわかっているのに言葉だけが置き去りで、何も告げず背を向けた。昇る朝日にいつも訪ねてたの、あなたのことを、あの日の別れを一人悔やみながら、覚えたての言葉で伝えるのよ、もう恐れない消えろこの風、甘る日は
井上由美ちゃんの最新曲でした。また来年も来てくれると思うんですよね。なんかもしそうしたらさ、1年間ぐらい、まあ、旅行したりなんか日本に行っちゃって、次いつ頃戻ってこようとかなんか目安あるんですか？
まあ、遅くとも1年以内にはまた来るでしょうね。
移民100周年は6月とか。
あ、それはちょっと私は何も
考えないそうだよねそうか。まあ、寒いの暑いのどっちが好き？
あ、それは暑いの暑い方。寒いの嫌なの。
嫌なんだ、うん、じゃあ冬のうちに来ないで、
うん、
でも今年の暑い夏日本で過ごせなくてよかったですね。
あ、そうみたいですね。なんか
ねえ、そうか、そっか、大丈夫ですか。
有田さん、はい、
はい、
最初は最初にブラジル来た時に親にはほら2年ぐらいで帰ってくるって言って、
うん、耳が痛い。
で最初ブラジルにこう2年ぐらいいてだんだん面白くなったと、なんか面白かったからずっといたっていう。
あ、めっちゃ面白かった。
それ何がやっぱ一番面白かったんですか。
あ、っていうことはね、何かって、私音楽興味あったから、
うん、
まず私サンバ、
うん、
サンバの、
うん、
今で有名あるんですけど、モチダジアレグレってサンパウロにあるの、
はい、
私はそこにいたんですよ。と
エースコラジサンバにいたの。それのバッテリーや
バッテリー、うん、私、うん、あのそういうのがあったり、バッカードがいたってね。
へ
え、そういうこともあったし、
うん、
当時はね、で私ね、あのね、あの、まあ、変な話だけどサンバは一体そのルーツは何だろうっていうことにすごい興味あって、うん、サンバビートね、
うん、
要するにあのアフリカのブードゥー教の、うん、まあ、こちらにあるそのカンドンブレ、
うん、
に興味を持って、
うん、
その宗教的なことじゃなくて、打楽器、バスカード的なことで興味あって、
うん、
その教会巡りをいっぱいしてて、
へ
え、で実体験もいろいろさせてもらって、
それはその何、打つ方の実体験、
あのリズムは結局、サンバのビート、サンバビートの語源じゃなくて、その元は、
うん、
オリジンはどこにあるんだろうっていうことに、うん、興味
あります。あと例えばそのほら、なんていうのかな、葉っぱみたいなお茶みたいなの飲んでさ、ゲンゲンなんていうのか、はいはい、そういうちょっとまあなんかラリルじゃないけど、はい、そういう体験もしたりしたの。
それはね、こっちでは私ないですね。他の国でやりましたけどね。でもあの結局私が興味があったのはね、うん、あのサンバというのは誰も説明できないんですよ。
うん、
サンバってなんじゃ何、
うん、
でなん、要するにあれはね、
うん、
フュージョンリズムなんですよ。いろんなものが合わさってできてるんですよ。だからサンバっていうもの自体のこれだっていう、これだっていうのが言いにくい、誰も言いにくいし、なんてみんな勝手なこと言うだけのことであって、で、例えばそれはじゃあ自分なりにね、じゃあ何だろうっていうのを、そのベーシックなものを自分で体験したかったんですよ。
はいはいはい、
それに興味があったんで、その宗教的なそのバッカー
が回って、どのぐらい回ったの？
ずいぶん回りましたね。やっぱり20ぐらいの教会を行ったんじゃないですか。
あ、それは1、2年、何年か。
あ、もう何年かあった。
かけて。
で、前私が住んでたところなんかその、いわゆるそのイエマンジャーの教会の横でした。だから週に2回か3回は、3回ぐらいは必ずそこであの
その
フェスタっていうかその儀式やってるわけですから。あ、私それよく見に行って。
メロディーの流れで、ね、何かこう分かったこと。
あ、分かりました。
何が分かったんですか。
あのね、いわゆる宗教で使うそのカンドンブレに使うビート、うん、楽器の種類は、まあ、同じようなものとしても、
うん、
打つビートがね、
うん、
いわゆる16ビートでありながらね、オフが非常に強いということです、まあ、この言い方ちょっと難しいかもしれませんけどね、うん、だから最後のアクセントが非常に強いということです、うん、カッカッカッカッカッカッカッカッカ
ッカッカ
ッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカこう神経っていうか何か、
うん、
なってふわっとした気分が、うん、
これは
でサンバの場合は、
うん、
そこまでオフを強くするのはサンバブレーキっていうのが理由にありまして、
うん、
それは結構強いんですけども、
うん
うん、それはそんなにそこまで強くしちゃうと音楽にはならないですね。だから音楽的なものに関してはそれがもう少し緩和された形になって、
うん、
いろんな例えば民族リズムなんかと融合してきますけど、
うんうん、
このカンドンブレ、要するにあのブードゥー教の流れを組んだリズムは非常にユニークです。
うん、
これはもう誰がこれもやっぱりそうでしょうね。
どんなリズム？
うん、叩いてください
。お願いします。これはどこがオリジンなんですか？ブードゥー教
って。アフリカです。
アフリカ。
ええ、
あ、
だからこれも場所によって違うんですけども、
うん、
私ははっきりしたことがよくわからないですけど、要するにカリブに行った例の、ね、
うん、
あのタヒチとかチリとかやった
ん
でしょ、
うんうん、
まあ、それと同族です。ただ、一体あの奴隷の地域と、
うん、
国が違うから、
はいはいはい、
なんですか、僕 子はあの、なんですか、あの、死んでまた生き返ってくる
やつ、ね、ああ、はいはいはいはい、
ね、うん、ああいうものになってくるん
ですね。それじゃあさ、それであのアフリカのなんだっけ、はい、モンゴルじゃなくてどこ行ったって言ったっけ、
モロッコ行きました、
モロッコはそれで行ったの、
ね、音楽、違う違う、モロッコはただ単にちょっとアフリカを知ってみたいって
言った。ああ、よかった。ショーロとそのなんていうの、ショーロとサンバは、まあサンバがショーロの、ショーロがサンバの親みたいな言い方もされてはいるけど、
は
い、
ショーロの場合はアクセントにそんなにないんです、うん、ですから波がもっと下手なんです。
あ、はい、
だから例えば打つときにこういう、要するにシンコペーションが非常に弱いんです。
はいはいはい、
要するにビートがその
小さく、
うん、ところが3番の場合は、うん、サンバブレーキっていうのはどっちかというと、ここなんですけど、はいはい、これはもっと強くした、これが集客
わかるような気がするね。確かになんかこうグワングワングワングワングくるようにね。あー、なるほどね。あ、そう、ごめんなさい。いや、やっぱうまいですね。あの、さすがね、あの、上手だなと思った。そういうことがパッパッパッとできちゃうと、日本だと、お前すごいじゃんとかって。
確かに、サンバ歌手に関してはね、
うん、
ちょっと驚くんだ
けど、日本
に教えてるんですよ、日本で。
あ、そうなの、ね、そんなことして大丈夫なの、旅行出られないじゃん。
いや、だから、うん、あの、そんな生徒もいないし、
うん、
区切ってますからね、3ヶ月は3ヶ月で、もうある程度のところに行ってもらうんだけど。
へえ、結構みんな上手になります、
ね。そうなります。
口コミで来るの、そういうの。
うん、まあそんなにいないですけどね。
うんうんうん。まね、へえ。じゃあのなんで私
も
ありがとう。私全然ダメなんか、あのタンバリンの大きいやつ、パンデイロとか何個か持って帰ったりとか。
あ、はい、いっぱいありますよ。
持ってんだ。
いっぱいある。
へ
え。もし興味のある方があったら、
ぜひ
ぜひ私のところに。
どうやって有田さんに直接あのコンタクト取る
の？だから10月の16日以降、048の
言っていいの？
いいですよ。251512に出ました。
でもまたこれね、ずっと一応 AM 別にアップしようと思うんで、あのそれこにかけたら今有田はおりませんとか。
だから16日に帰りますから日本に。
日本にはね。まあ1年後ぐらいにはまたブラジルかどっかにいるかもしれない。はい。大丈夫。あとは小内先生、ご質問はないですか？大丈夫ですか。もう結構いい時間になっちゃったんですけど、タミちゃん純喫茶ミキコーナーもじゃあちょっとやろうかなと思うんだけど、みんな眠い人も頑張って起きててください。じゃあちょっと9分間、
はい、じゃあもうとりあえずあれですよね、
やります。じゃあ一応ありがとうございましたね、
はい、
じゃあどうも今日ありがとうございます、はい、また行ってくださいね、
はい、ありがとうございました。